選択科目のレジュメについて、申し上げます。この、種苗放流の、答案ですね。で、まずですね、最初にこの調査すべき内容というのが、何を調査するのかが見えないんですね。で、調査すべき内容って言ったときに、その、ただ何かを調べるっていう、単なる、まあ、チェックリストみたいな、シンプルなものではなくてですね、もっとその、目的とかですね、狙いがはっきりした、つまり、そうですね、経済性に、密接してるある課題について調べるというような、そんな内容がいいかと思うんですけどね。で、あとはですね、この、効果的な放流とか、対象魚種の重点化というあたりは、お考えになってますでしょうか。その、効率的に、ちゃんと、繁殖する魚でなきゃいけないということなんだと思いますが、それでですね、一つずつ申し上げますと、まず、括弧1、自県内の、自らの県内の栽培漁業の重点化の対象魚種か否か。で、これ一体誰に聞くんですか。対象とされてるかって、これ役所が決めることであって、そんなことがね、調査内容になるわけないじゃないですか。役所にお伺い立てるわけでしょ。で、それは違いますよね。その役所がどうかということではなくて、コンサルタントとして、その、まあ、逆に役所にね、この県内でどの魚を重点的に、栽培すればいいかっていうことを、提案する立場にあるわけですから、そんな聞いたって答え出てこないですよ。で、あと、種苗の入手の可否なんて言ったって、可否っていうのは、つまり、規制されてるかどうかということであって、それも、あまり大事なことじゃないですよね。ですから、その、まずは事件内で何の魚が一番適しているかっていうことをどうやって判断するかですね。そのための調査ということじゃないですか。それから生息環境の適比っていうのはもちろんそうなんですけども、これはどうやって調べるんですか。その適比なんていう調べ方があるわけないですよね。どうやってチェックするのか。つまり、その、魚の種類が、どういう風な魚に適しているか。そうですね。私の想像ではですね、その、ざっと、その、暖流の魚か、寒流の魚か、とかですね。放流するのに、まあ、それが海なのか川なのかっていうのはまあありますよね。その塩分濃度によって、河川の魚か海洋の魚かっていう。で、その適した魚、海のその対象とする海域、水域に適したものでなければいけないわけですから。そういった、適比の項目が何なのかっていうことを、事前に判別して、チェックするのが、この適比調査なわけであって、適比というだけでは、何を調べるのかわからないわけですね。それから、放流による生態系の影響って、わかりますけど、何のことですか？どんな影響があるんですか？放流した魚によって、その餌として食べられてしまう、動植物がいるかどうかとかいうことですかね。それは具体的にそのような 因果関係を書いてもらえますか。調査すべき内容っていうのはそういうことですから、その影響を調べるっていうのは実にこの漠然としていて、A と B の関係というふうな中でですね、影響っていうのは一番曖昧な捉え方ですよね。ほとんど何の影響を関係なのかっていうのはよくわからない。で、それは、そんな状況じゃですね、分析とか調査とは言えないわけでして、A と B が影響があるということが分かったくらいでは、普通何かの、判断というのはできないわけで、もっとはっきりと因果関係を知りたいんですよね。ですから曖昧なその調査ではいけないということですね。影響という言葉を使わない方がいいと思いますね。それから括弧4、リスクとなる外部的な要因の有無、これは意味は分かりますけども、気持ちは一番は何なんですか。これもリスクなんてそんな稀にしか起こらないことをですね、あるいは予測できないことってあるかもしれないんですけど、それを調べることってこれほど大変なことないじゃないですか。人生のリスクは何かって、例えばですね、まだ若者がですね、これから生きる上で人生のリスクは何かって言って、それを予測する、で予測して備えるなんて言い出したら、それはそんな大変なことをやめときなさいっていうことになるわけで、それよりかはそんなリスクがあるんだったら生命保険かけたらどうですかというふうになるわけで、それが一番確かですよね。で、要はリスクが何であるかなんていうのはですね、それこそ考える方が大変なわけですよ。そんなリスクがあらかじめ予測して分かったら苦労しませんよ。それは対策するでしょう、当然。で、あえてですね、ここでリスクとなる外的な要素の有無とかね、いうぐらいはっきり分かっていることだったら、それは何のことなんですか。それを言葉で表せばいいじゃないですか。で、それに対して対応すればいいということですよね。というか、分からなければ対応できないんですから、まずはそれを言葉にして表してもらえますか。漠然となんか分かんないけどって言って調査はできませんので、まずはその調査する内容についてはそういうふうに具体的に狙いを明らかとしていくということですね。それから、留意すべき事項、下に飛びますけれども、括弧に。で、これやはり、丸2のですね、漁業者の意識を高めるため義務化するっていうのは、これはやっぱ規制じゃないですか。なんかもうちょっと、自由参加でできることだったらいいんですけども、役所がですね、強制的に何かをやらせるなんていうのは、方策としてあんまり適してないですね。技術士の提案じゃないですよね。技術士の提案としては、もっと、業者が自ら受け入れやすいような、飛びついてくるような、そんな提案があり得るんじゃないですかね。経済性原理で、自動的にその進行するような、そんな提案がふさわしいかと思いますけどね。それから3、種苗放流後に調査すべき内容。これはですね、この問題の狙いに、ちゃんと適合してるんでしょうか。効率的重点化という、2つのキーワードがありましたね。で、それに対しての答えなのか、括弧1、放流後の消耗がないことを確認する。ちょっと関係してますかね。括弧2、漁業生産面からの放流効果、放流魚種の混入率、これもそうですかね。あと、最後のやつはちょっと意味がわからないんですけどね。種苗放流が資源造成に貢献しているか、これを遺伝子で調査する。どうやって判断するんですか。 調査すれば、まあ、なんか出てくるのかもしれないですけど、それで何かが判断できるんですかね。そうですね。まず、この遺伝子調査、遺伝子情報調査がですね、意味するところが何なのかっていうのは私はわかんないんですが、まあ、たとえそれが、間違いがなかったとしてですね、それで何かが判断できるんですか。で、まあ、判断できたとしてですね、それは、その、効果的、あるいは重点化に、至る、そういった、方法論にかかる調査の項目になるんですか。その辺の、まあ、狙いに合ってるかどうかっていうところが知りたいわけで、ちょっとご判断いただけないでしょうか。ちょっと内容がわからないので、私もこれ以上申し上げられないんですが。まあ、この答案については、その前半と最後のそういったところを注意してもらえますでしょうか。では、よろしくお願いします。